ついに音声広告元年、音声メディア関連ニュースまとめ2022年6月第1週をお届けします。ついに音声広告の汎用的なプラットフォームが登場。音声広告の大手オトナルが音声アプリ向けに広告サーバーをリリースしました。ラジオトークやスタンド FM などで広告が配信される未来が来るのでしょうか。またサイバーエージェントのアワがライブ配信を一般向けにも開放。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動しています、かぐわです。この番組ではクリエイターやインフルエンサーに向けて役立つ情報を毎日配信しています。ぜひ登録フォローよろしくお願いします。はい、それでは早速ですね、音声メディア関連のニュースまとめ、早速戦略テック関連いきましょう。はい、今週のまずホットトピックはですね、サイバーエージェントのアワがついに音声ライブ配信機能ね、今まで一部のユーザーや一部のアーティストに開放していたものをついに一般にも開放したと。これ結構大きなニュースなので各所で報じられていました。でしかもですね、最初からその収益化投げ銭機能もですね開放されるということなんですよ。まあ、音楽サブスクの一大プラットフォームとしてもともと認知がされているアワですから、まあ、ここにここでライブ配信をするというのは結構音楽としてアーティストとしてのブランディングとしても結構興味深いプラットフォームになるんではないでしょうか。ちょっと今後に注目です。それからオトバンクさんが結構ねいろんな展開してるんですよね。まず、マルゼンと提携して全国の大学図書館にオーディオブックの販売を開始とか、それから、家電の小島とコラボしてキャンペーンをしたり、ドコモショップとキャンペーンをしたりと。いやー、だからなんか新しい人が入ったんではないかというぐらい、なんかキャンペーンに構成をかけてるんですよね。ボイシーが7人制ラグビーの実況解説を生放送と。うん、ボイシーもね、ついにスポーツ関連、いよいよこうラジオ的なところ行くんでしょうかね。それから、ソースネクストの、文字起こしが自動的にできる、ボイスレコーダーがあるんですが、それのテキスト化するオンラインサービスを、無料期間限定で無料提供するという話です。それからあとちょっと気づいてなかったんですが、ラジオトークが2020年11月までうんこみという、名前で運営していた公式の、番組があるんですが、それ実はモアトークって名前が変わってたんですね。で最近はもう毎週かな、運営していて、いますので、ぜひ皆さん知らなかった方がいたらぜひ聞いてみてください。であとスタンド FM が、いよいよ、告知機能を以前出したものを引っ込めたんですが、それをまた再リリースしたということで話題になっていました。はい、ではコンテンツ関連いきましょう。はい、コンテンツ関連もねホットトピック来ましたよ。Spotify がですね、独占配信オリジナル番組の、コンテンツをまた投入したんですが、今度はねすごい、一発撮り漫才のポッドキャスト番組超漫才を独占配信と。これYouTube で超人気チャンネルになってるザ・ファースト・テイクっていう、本当にプロのアーティストの方が一発撮りするっていう人気動画あるじゃないですか。あれの漫才版ですよね。30分間で本当にもう、お笑いの芸人の方が、繰り広げると。で、初回はですね、笑い飯さんがやられて、この後も、霜降り明星さんとか、それからミキさんとかいろんな方が出られるということで、これかなりね肝煎りで作られた番組だと思いますんで、ちょっとこれヒットの予感がしますね。 Spotify はあと独占番組また来ましたね。声優の奥野かなさんの新番組が6月3日から始まっています。オーディブルがオリジナル番組というかオリジナル作品ですね、オーディオブックの作品を提供していますが、今回はですね、なんと村上春樹作品ですね。一時期電子書籍化さえもされていなかった世界的有名作家の村上春樹作品、それがですね、藤木直人さんらの、豪華俳優陣さんたちの朗読でオーディオブック化されるということで、これもねファンの方は大注目ですよね。それから法人向けのポッドキャストが、にわかに 活況です。スマート HR という総務向けのサービスがあるんですが、そこが公式の番組を開始したと。ただやっぱりスポンサーでそういう暮らし心地よさということを語る、まあコンセプトとしては番組としてはそういうなんかこういろんな人を狙った番組なんですけども、やっぱり心地よさ、つまり総務の心地よさというところで、なんかねいい感じの番組になりそうな予感がします。それから札幌ビール、札幌ビールは特にプラットフォームを決めず独自の配信、自社サイトでオーディオドラマを配信すると。それに基づいた限定ビール、限定缶、黒ラベルの実際のビールも販売するということで、これもねちょっと面白い動きで注目です。さあ来ましたよ、来ましたよ、お待たせしました皆さん。オトナルが、オトナルが音声アプリの広告マネタイズを実現するアドサーバー SSP の提供を開始と。はい、これ来ましたね。ちょっと別な機会でこれ独自に一回ちゃんと取り上げたいとは思っていますが、今回ですね何が私も注目かというと、これ汎用的なサービスなんですよ。ですから音声アプリであれば多分どのアプリも使えるサービスになっているはずなんですね。オーディオアドマネージャーというものを提供して、そこにアドサーバー、広告を配信する仕組みと、あと広告と広告主のこのマネジメントをする仕組みと、統合したアドマネージャーというのをリリースして、まあ、それを要はアプリ側で組み込めば、多分インストリーム広告とかが出せちゃうんですよね。いやだからこれ本当ラジオトークとか、スタンド FM とかでついに広告が流れる未来をねちょっと予感させるんですよね、僕の、ね、解釈が合ってればね。一応公式サイトももう立ち上がってはいるんですが、公式プレスリリース以上の情報は出ていなくて、資料ダウンロードみたいな感じにはなっています。なので、これをもう少し紐解きたいという方は、オトナルさんの、オトナルさんの公式サイトに行って、公式サイトの下の方に実はもうすでに音声広告ソリューションと、もうすでに提供している広告、音声広告のリストがあるんですよ。例えばラジコへの広告出稿、スポティファイへの広告出稿っていうのがあるんですね。つまりこれにないものが多分提供されると思うんですよね。もう YouTube の音声広告とか、あとはポッドキャスト、ポッドキャスト番組に音声広告を配信とかもありますし、あとアベマとか TVer とかにも配信するとかいうのもありますし、だから多分これ以外のって考えると本当にその広告サーバーね、だから YouTube でほら冒頭に自動的に広告が差し込まれたり、あと途中で勝手に5秒とか強制的に流れる広告とかもあったりするじゃないですか。多分あんな感じに強制的に音声番組の中に、音声広告が差し込まれる。でそれが、ちゃんと登録すればいろんなアプリで多分実装できるんじゃないかと僕は見ています。なので、これ追加情報とか、補足情報をもし持ってる人いたら、ぜひコメント欄やメンションなどで教えていただけると嬉しいです。最後、著作権その他です。今週は特に著作権周りとかデータ周りとか、興味深いトピックはそんなになかったんですが、音声配信、ポッドキャストなどの取材記事が結構目につきましたね。トースポウェブで、ボイシーさんが取材されていたり、あとはポッドキャスト関連で日本放送の社長さんが取材されていたり、あとは BBC、 イギリスの放送ですね、イギリスの放送が、テレビラジオ含め、まあ、デジタル化に本格的に移行するという話が出ていたりなどなどというところが、まあ、興味深かったです。はい、というわけで、いやーだからついに今年ね音声広告配信元年になるんですかね。まあとはいえ YouTube でさえも1再生 0.1 円という広告相場ですから、まあ皆さんもそので映像よりも多分広告単価が高くなるってことは多分ないと思うんですよね。ですから、まあ皆さんもとりあえず自分の再生回数かける 0.1 円とかでシミュレートすると、なんとなくのこうまあ期待感というのも計算できるんではないでしょうか。でもまあそれにね胸を高まらせつつ、実際のアプリがどう変わっていくか、まあねリリースされるまでちょっとワクワクしながら待ちましょう。いやーついに 来るんですかね。そうで、来る時にはぜひね、僕の番組もこれ意図的にこのジングル途中に入れてますけど、自動で入るならちゃんとこのジングルを自動認識してここに差し込んでくれると嬉しいなというのは思いますが、一体どうなるんでしょうか。はい、この番組では音声配信に限らずクリエイターやインフルエンサーに役立つ情報を毎日配信しています。ラジオトークやスタンド FM の方でしたらレター機能、それからポッドキャストをお聞きの方でしたら、Twitter の DM や、メンションなど、そして YouTube やインスタの方でしたらコメントなどでぜひご意見感想いただけると嬉しいです。リクエストなどもお待ちしています。今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは皆さん、いってらっしゃい。